こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
なんかネットフリックスのアニメをまた最近いろいろ見てたんですけど、ネットフリックスって契約します？
いや、僕は見たいのがあるときだけ契約してます。
あ、そうなんだ。まあなんか最近なんかまた値上げしたんだよね、確か。値上げして100円ぐらい上がったのかな、確か。まあ、僕はなんか、ことあるごとにネットフリックスの僕のおすすめアニメをいろんな人に紹介してるんですけど、あの、グレートプリテンダーって知ってます？
いや、わかんないです。
あ、知らないんだ。これじゃあ契約してみた方がいいですよ。
何ですか？グレート？
グレートプリテンダーっていう、あの実写の映画で、コンフィデンスマン JP ってさ、結構有名な、まあドラマもやってたのかな、あれ。あったじゃないですか。まあ、ニュアンスとしてはああいう感じのやつで、あのね、コンフィデンスマン JP の、あの脚本かな？脚本やってた、古澤さんっていう方が、まあこの、グレートプリテンダーっていうやつも脚本やっていて、まあだからあれだよね、いわゆる詐欺師のアニメなんだけど、これは非常に面白いですよ。なのでもう見てないとは信じられないですね、僕は。
そんなに。え、これネットフリックスだけなんですか？
あ、ネットフリックスだけだと思うな。いや、これね、ほんとこのアニメすごい良くて、あの、まあ、オープニングの、まあ、音楽だとかアニメーション、あとエンディングの音楽だとかもすごく良くて、僕はもう 全体的にもう全部いいなと思ってるんですけど。
そうなんだ、そこまで言うなら。
あれ、コンフィデンスマン JP は見たことあります？
いや、ないっす。
あ、ないんだ。
ない。 あれ、タイトルは知ってますけど、やってることは知ってるけど。
まあなんか基本的には詐欺師の、詐欺師がなんていうの、主人公というか、の話で、悪いやつにこうなんか詐欺で引っ掛けてお金をいっぱいもらって、とっちめるみたいな、まあ、そういう話が、まあ、中心なんですけど、まあ、グレートプリテンダーも、まあ、同じような話なんですけど、ただなんかこう今なんか、今というか、まあ多分もうシーズン2で終わりなんですけど、シーズン2まであって、でそのシーズン2までこう細かくいくつかの話が あるんですけど、こう全部の長いスパンで見てもなんかこう一つの話になってるっていうような感じの脚本になっていて、すごく面白い。
え、何話ある感じですか？
え、これ何話だったかな。僕なんかもうこれすごいいいなって思って、こう時間を置いて3回とか4回もう通して見てる。通しで見てるんですけど、こう忘れた頃にもう一回見ようっていう感じで。14話 ×2 ぐらいですかね。あ、でもシーズン2が9までだから、まあ、23話って感じかな。
じゃあすぐ見れます、
エピソード的に。
じゃあ見てみよう
かな。いや、これはね、すげえいい。よくできてるし、あとグラフィックもね、すごくいい。なんか色使いとかもね、すごい良かったからね。色使いとかはなんかね、小回りとかはまた違うんですけど、あの、ピンポンのアニメもかなりすごくいいって言われてると思いますけど、まあ、あれもいいんですけど、あれってなんか色彩だけじゃなくて、そのグラフィックっていう意味では色彩だけじゃなくて、なんか小回りっていうか、なんかその辺もすごく面白い感じになってるんですけど、まあなんかでも色彩的にはあれと似たような感じのイメージ、まあまたちょっと違うんですけど、なんかね、非常に綺麗な色彩のグラフィックで、
ちょ、そこまで言うなら見てみようかな。
い
や、僕あんまりこうリアルタイムでアニメを何か見るってことしなくて、大体誰かに勧められたものを、はい、見始めるっていうことでやってきてるんで。
まあ僕もでもリアルタイムであんま見ないですけどね。だからグレートプリテンダーも別に リアルタイムとかで見てたわけじゃなくて、単純にネットフリックスでなんか面白いのないかなって探した中で、こう見つけて見始めたら超いいじゃんみたいな感じだったっていう。
あ、最初はテレビでやってたんですかこれ。
あ、最初なんかでも結構ネットフリックスオリジナルっぽい感じはしたけど、でも多分フジテレビ絡んでるから。
あ、でも本当だ、やってたんだ。
やってたのかね、フジテレビでも。
うん、あ、日本以外ではネットフリックスオリジナルとして配信されているって書いてある。
このなんか作ってる制作会社もウィットスタジオっていうところが作ってるんですけど、そのアニメ制作会社として、
うんうんうん、
でここは割と出来がいいというか、すごくいい作品をいっぱい作っていて、
へえ。
進撃の巨人シリーズとかは全部ここをやっているし、結構有名なタイトルっていうのをいくつかやってますね。
ちょっと契約しようかな。あ、新エヴァンゲリオンも協力してるんですね。
あ、そうですね。いや、ほんと、めちゃくちゃいいから、これ。ちょっとなんか、めちゃくちゃいいしか言えなくて嫌だな、ネタバレになっちゃうからさ。
いや、うん、それで、それぐらいでいいですよ。
ネタバレになっちゃうからさ、なんか本当はもっと話したいのにさ、なんか
。見てないから
ね。あーってこう、そうそう。あーってもうなっちゃうんだけど、いやね、ほんと多分これはね、あの、いくらこう敷居というか、なんていうの、ハードルを上げても多分面白く見れる感じだった。
そんなにですか。
いや、ほんとに。
じゃあ見てみますわ。
アニメ、そういえばアニメの話ばっかりになっちゃうけど、
うん、
あのジョジョのアニメ見てます？
いや、見てないです。
あ、見てないの？え、ジョジョのアニメ見てないの？
いやー、僕ジョジョもそんな通ってないんですよ。
ま、え、全く見てない？
全く見てない。
いや、それは羨ましいな。逆に羨ましい。
最近そういうの言われがち、なんかエヴァンゲリオンも通ってきてないから、はいはい、エヴァンゲリオンも見てないって言うと羨ましいって言われた。
いや、ジョジョ見てないのマジで羨ましいな。え、ジョジョ本当に全く見てないってことだよね。
本当に全く見てない。
いや、それじゃあ、え、まだ多分ネットフリックスでまだ見れるんじゃないかったかな、確か。
いや、なんかなんていうか、途中から入れなそうな雰囲気がして、なんかこれまで避けてきた存在ですね。
いや、だからもう別に最初から見ればいいと思うんだよね。
まあそうだけど。
で、今アニメでそのジョジョがその第1部、第2部、第3部、第4部、第5部ぐらいまでかな、今、
うん、
アニメでやってて、
うん、
で、つい最近あの第6部をアニメ化作りますっていう発表をされてて、いや、それもまた楽しみだなと思ってたんですけど、いや、まさか全く見てないと思わなかったな。
いや、見てないんですよ。
いや、それ、いや、じゃあもうグレートプリテンダー見て、その後ジョジョ見てって、多分ジョジョも多分すげえいっぱいあるから、その第5部まで、
あらゆるもの見てないんで。
いや、もうそれはもったいないね。
何なんすかね。なんか僕別にアニメ嫌いなわけじゃないんだけど、うん、なんかあんま王道なものを見てこなかったんですよね。
まあ僕もでも、あのリアルタイムとかでジョジョ全然読んでなくて、
うん、
なんかいつだったかな、クックパッドに勤めてる最後の方の時に、
うん、
なんかみんながジョジョ面白いって言ってるから、僕も読んどかないといけないかなと思ってKindle でなんか全部最初から買ってって読んでたって感じ。でも僕もまだ、
うん、
なんだろう、第6部ぐらいまでしか読んでないんだよね。まあ多分8ぐらいまで連載してるんじゃないかと思う。
なんか途中から入れなさそうで、うん、避けてきたな。
まあでもジョジョはまた最初から見れば別にいいんじゃないのっていう気がするけど。
ネットフリックスにあるやつは最初から 最初っていうか
全部ある全部ある、うん、
全部あるんだ。
そうそうそう、全部見れるよ。
でこのアニメになってるのは漫画の一部っていうことですか？
漫画の一部？
漫画の一部というか最新刊まではまだアニメになってないっていう。
あ、なってないなってない。やっぱなんかこう、ね、なんだろう、漫画の方も第1部第2部みたいなこう区切りがあるんですよ。
へえ。
区切りがあって、で今その第8部っていうのを確かやってる、まあ漫画の方では連載してると思うんだよね確か。でなんかその第1部から第5部までがアニメ化されてるんですよ。なのでそこまではもう全部投資で見れますよ。
なるほど。じゃあ見ようかな。
うん、あ、特にあの第1部第2部は結構短くてなんかすぐサクッと見えると思う多分。
これかファントムブラッドってのが第1部？
そうですね、そのファントムブラッドと戦闘潮流っていうやつが第1部第2部なんですよ。で第1部がかなり短いんで結構すぐ終わってすぐ第2部に移るんですけど、多分そこがあのシーズン1で一緒になってるんですね。
ああなるほどね。
うん、で第3部とかもすげえ面白いし、第4部も面白いし、第5部も面白い。
面白いしか言ってないけど。
だって面白いしか言えないじゃん、なんかネタバレになっちゃうから。いやこれ、ジョジョだからもうね1ヶ月余っちゃうじゃん、だってネットフリックス契約して1ヶ月単位とか、
うん、そうっすね、そうっすね。
だからグレートプリテンダーを見てジョジョを見ていけば
そうっすね、
もう全部満たされると思う。でちょっとなんか時間がっていうか日にちがまだ余ってたら、あのそのジョジョの派生で作られてる岸辺露伴は動かないっていうアニメがあるんで、それも見とけば。
あれ、それってあれっすよね、あの実写化されてたやつ。
ああ、そうですね、 NHK で高橋一生でしたっけ、が主演で岸辺露伴役でやってましたね。あれはあの実写はねすごい良かったけどね、個人的に。
あ、そうなんだ。
うん、それのアニメが一応あるんで、ネットフリックスに。
え、これはスピンアウト的な。
そうですね、
うん、
その岸辺露伴っていうキャラクターがそのジョジョの中に出てくるキャラクターで、まあ主人公じゃないんだけど岸辺露伴は、でも結構人気がすごく高いキャラクターで、ジョジョの中では。それでスピンアウト的なもので作ったやつじゃないですかね。
へえ。じゃあちょっと見てみます。
いや羨ましい。羨ましいな。
なんか毎回それ言われるな。スラムダンクの時もなんか見てないって言われて。
いや、まあスラムダンクもまだ見てないんでしょ。
見てない。
いや、スラムダンク、いやスラムダンクはまあでも漫画読んでほしいかな、どっちかっていうと。
いや、じゃあちょっと見てみます。でもとりあえずネットフリックス入ろうかな、入り直そうかな。前回入ったのは鬼滅の時だったんで。
ああ、いやなんか全然もう最近何見たらいいですかって聞いてもらえれば大体僕のおすすめ答えられるんで。
そうっすね、じゃあその通りに見てきます。
そうそうそう、
多分見るときは一気に見ると思うんで。
ああそうね、一気に見れるやつをなんか紹介していこうかな。
うん、そうっすね。じゃあ今日はちょっと本当は別のやつ話そうと思ったんだけど、ちょっとまだまとまんなかったんで、今日はちょっと小ネタをいくつか話す回っていうのをやってみようかなと思っていて、まあ、まず1個目が最近ニュース、最近、まあもう1ヶ月弱だけど、なんかダークパターンっていうのが日経でニュースになってて、
はい、
これ見ました、モテモさん。
なんかチラッと見たかな。まあダークパターンって結構昔からね、いろいろ言われてたりするけど。
そうそうそう。で、なんかダークパターンって、まあこの日経の記事が読んでるのは、あれですね。例えば、メルマガを何か買った時の、なんか末尾の方にメルマガを希望するとか、セール情報を希望するとか、そういうのにデフォルトでチェックマークが入っている。
はいはい、は
い。入っていて、知らずにメルマガを契約しちゃうとか。
なんかあれだよね、こう、なんか 商品を買おうとして購入ボタンが上の方にあって、購入ボタンを押すと下の方に実はなんかメルマガを希望するっていうのチェックが入ってて、なんか
まあ楽天とかがよくやってる。
そう
もう楽天とかもそれがデフォルトだと知っているから、もうなんていうか間違えてチェックをなんだろう、そのまま買うことはないんだけど、
うん、
まああと、あとあれですね、もっとよくあるのが会員登録とか、そういうのを色とか大きさをあえてかなり目立つようにしているっていうやつとか、
うん、
まああと予約サイトでよくある何々人が閲覧してますとか、
はいはい、
何人がカートに入れましたみたいな、そういう煽り、
うん
うん、まあそういうのをダークパターンと、呼んでいて、でこの記事が、あ、この記事の内容的には、まあそういうダークパターンがあって、で、ノルウェーだっけな。ノルウェーかどこかで、あ、ノルウェーか。問題、なんかこう、政府に対して問題提起され、ノルウェーの消費者庁に問題提起されたみたいなのがあって、
うん、
まあそういう、なんだろう、法律的にもそういうのを縛ろうかみたいな動きがありますよっていうような。まあそういう記事でしたね。
うん、
で最後になんかこの記事が面白かったのが、最後のこの記事の末尾に、日経が運営してるサイトでもそういうダークパターンが見つかったため順次回収していきますっていうことが書かれてあって、そうでなんかガイドラインも作成しました、日経グループで運営するサイトも順次点検していきますみたいなことが書かれてたのが結構面白かったですね。
なんか前にもUX ライティングのとこでちょっとそういう話しましたよね。
はいはいはい。コンファームシェイミング、
そうそうそう、コンファームシェイミングっていう、なんだっけ、いいえの方をえらいネガティブに書くっていう。
そうそうそうそう。まあなんか、例えば、なんかこう、サインアップをしないって、サインアップするしないがあったら、しない方を選ぶと、まあするとこういうメリットがあるから、ぜひしてくれませんかみたいな感じで、
うん、
食い下がっていくようなやつですよね。
まあまだそれくらいならいいけど、なんか、こう、EA の方が、EA の方のボタンのラベルが、EA 私、うんうん、私はなんか、売り上げは必要ありませんみたいな、こう、なんか、えらくネガティブに書くみたいな、こう、
うん、まあなんかそういうなんか分かりやすいダークパターンはなんだろうな、なんか避けやすいかなとは思うんだけど、うん、なんかこう会員登録を結構目立つようにするとかって、まあなんか会社でやりがちっていうか、
うん、
まあ当たり前のようにやるじゃないですか、こう事業会社で、
うん、
こう結構会員登録系のページ作ってると、
うん
うん、
まあその線引きは難しいかもしれないっすね。
うん、
なんかアマゾンとかも結構言われてますよね。
うん、
通常のなんか注文となんか提供特便みたいな、
ああそうっすよね、
注文がなんか一緒になってて、でデフォルトでなんか定期お特便みたいな
方
に入ってて、そうそのままなんか購入しちゃったりするみたいなのとか、
うん、この日経の記事でも書かれてますね。アマゾンでうっかり定期購入便を選んでたみたいな。
うんうん。
うん、
まあ、あとなんか、最近僕、楽天モバイルの SIM をちょっと契約してみたんですよ。
うんうん。
なんか最近、1年間無料キャンペーンみたいなやつ。
うん、やってましたね。
やってたの。うん、やってて。で、まあ、まあ、僕もちょっと契約してみようかな。まあ、1年間無料っていうよりは、どっちかっていうと、なんか別に使わなかったら、なんか請求されなさそうな感じじゃないですか、これ。
うん、うん、うん。
基本料金なくて、で、その使用料、データ通信料に合わせて段階的にこう、価格が上がっていくっていうか、
うんうんうん、
で、なんか、2980円以上になると、もうずっと無制限で、50ギガでも100ギガバイトでも使えるみたいなやつなので、
うん、
で、まあ、eSIM もできるっていう感じだったから、まあ、ちょっと僕も、使ってみようかなと思って eSIM のやつを契約してみたんですよね、
うん、
でその契約していく中でちょっとなんか僕はダークパターンにぶち当たったんですけど、
うん、
そのなんか契約していくステップ申し込みのステップか、
う
の中で、その重要事項説明、利用規約みたいなところがあるんですけど、
はいはいはい、
なんかそこに、まあだからプライバシーのことが書いてあって、位置情報だとか通信履歴っていう、なんかプライバシーに配慮しますよみたいなこと書いてあって、
うんうん、
で、まあなんかお知らせ送ったりとか、なんか第三者の商品、サービスに関するキャンペーンや広告等の、まあ、お客様に最適な情報を届けできるように、まあ、取得しますよみたいなこと書いてあって、
うん、
でこれはなんか任意なので同意しなくてもいいですみたいなの書いてあるんですよ、
はいはいはい、
契約の中にね、
うん、
でああそうなんだと思って、あのじゃあ送らないようにしようと思ったんですけど、
うん、
その進むところに同意しますっていうチェックボックスと、
うん、
同意して申し込むっていうボタンしかなくて、
うんうん、
でも同意するしかないじゃんみたいな
同意します
どうやっても避けられない
同意して申し込みます
その同意なんか位置情報と通信履歴の提供に同意しますっていうチェックボックスと、
うん、
同意して申し込むっていうボタンしかないんですよ
何それ
だからもうどうやっても同意するしかないみたいな
何それ
おいどうなっとるんやと思って任意じゃなかったのかと思って
それ同意
なんかまあでも、うん、一応調べたらなんかその後々もちろんなんかそのねその送らないように設定を変更するっていうのはできそうな感じだったし、
はいはいはい、
多分ねその SIM を設定するときにもう一回なんか聞かれるっぽい、まあ、ちょっとまだ僕設定しないんで分かんないんですけど、
うん、
なんかそのフローの中でもう一回なんかそういうの聞かれるっぽい感じはしたんですけど、
うんうん、
いやとはいえなんかこの申し込みの時点でさ、
うん、
なんかこういやそうじゃない選択肢もじゃあ用意しといてくれよって思ったの
いや、ね、
同意するしかないみたいないやこれひどいなと思いましたね。
僕も最近つい昨日あったダークパターンだと、
うん、
あの電気が自由化されていろんな事業を者選べるようになったじゃないですか、
うん、
で僕なんか引っ越しの時にあなんか正直電気会社とかどこでもいいやと思ってたから、
うん、
なんか引っ越しのタイミングでなんか不動産会社がなんか斡旋してるなんか会社に申し込んでくれたらあとは吉田にやりますよとか言われたからそこに入ったんですよね、うん、
はい。
でただなんかそこが、うん、なんかあんまり良くなかったんで半年ぐらい契約したんだけどあんま安くもないしこう、うん、なんかあんまりこう購入体験が良くなかったんでまあやっぱ別の会社に移ろうと思って、
うん、
移ろうとしたんですよ。であの電気自由化されて結構会社変えるのは簡単なんですよね。なんかあの申し込みの時に住所のなんか電気の供給地番号みたいなやつとあとお客様番号ってやつと、まあ、なんか何種類かその申し込みページに書くだけで切り替えは会社側で吉野にやってくれるらしいんですよ、
うん、
まあ、なんかいいじゃんと思って別の会社に契約し直そうと思ったらなんかその供給地番号とお客様番号ってやつを提出してくださいって言われて、うん、でそれは通常この検診票に書いてありますって書いてあってその新しい会社の方でね、うん、だからその今まで契約してたその古い会社の方の検診票を見たんですけど、まあ、ウェブ配布みたいな感じなんですけど、
うん、
どこにもその番号が書いてないんですよその移行するための必要な情報が、
うん
うん、でヘルプページ見たら問い合わせてくださいってあるから、でわざわざ問い合わせてでもこれ明らかにもう分かってやってるじゃんと思って
うん、
うん、
なるほど、
ね、これはダークパターンだなって思いましたね
いや電力の自由化は結局なんだろうねあんまりうまくいってない感じがするけどね僕は見てて、
うん、
なんかそのよく比較サイトとか、
はいはい、
まあ、見たりするんですけど、まあ、大体あれ、うん、なんだろうね安くなってないんですよねどこもなんだろうクーポンみたいのをつけてなんか安く見せてるようなところがあって
そうっすよね
それ以外はね、基本料金とかはほぼほぼ変わんなかったりとか、逆に高くなってたりとか、うん、あの条件によってはね。
そうっすよね。で、なんか、別に品質変わらないじゃないですか、その、
そうね、
電気の品質は、電力の品質は。
うん、
だ別に正直なんか、どこでもいいなっていう、なんか、選ぶコストの方が高いなっていう。
まあ、電力問題だと、まあ、ちょっとあのダークパターンから外れてっちゃうけど、
うん、
電力問題の話で言うと、最近って言っても去年末とかかな、あのなんか、うん、その電力、その火力発電のための燃料とか
が、はいはいはい、
その結構高騰した時期があって、あれでなんかすごい、めちゃめちゃダメージ食らった人が確かいたんだよな。
うん、
何の人だったっけな。なんかこう相場制みたいなを導入してる人がいて、
うんうんうん、
それでなんか相場がめちゃめちゃ急騰しちゃったから、なんかめちゃめちゃ請求が来ちゃったみたいな、
うん、
確か方が確かいましたね。
なんか見た気がする、ツイッターで、
うん、まあまあちょっと電力の話はあれですけど
まあそういうなんか移行に必要な情報をそのアクセスしやすい場所に載せずに、あえて電話させる、電話して問い合わせさせるっていうのが、
うん、
もうこれは明らかなダークパターンだなって思いましたね。
ダークパターン結構あるし、なんかなんだろうね、こう結構小手先というか、なんだろう、
うん、
フロントの AB テストを やり続けた結果ダークパターンになってるみたいなパターンとかよくありそうですよね、
うん、
普通の日常の、ね、日常っていうか、まあこういう仕事、ウェブサービスとかの仕事をやったりすると。
で特にまあそのなんか電話しないと必要な情報がもらえないとかはもう明らかにダークだから、
うん、
そういうのはこうなんだろうな、その AB テストをやった結果そうなるとかじゃないと思うんですよ。意思を持ってやんないと
まあそうかな、
こうそうならないと思うんだけど、うんうん、なんかこのなんていうの、会員ボタンをちょっと大きくすると、会員登録ボタンをちょっと大きくするとか目立たせるとかって、
うん、
こう意識せずともデータ AB テストの結果なっちゃいがちじゃないですか、こういう。
まあそこ難しいね、うん、まあどこまでこうなんだろう、大きくしてもう一個の方を目立たなく したかっていうところもありそうですけど、多少色変えるぐらいはダメなのかなとかちょっと思っちゃう。
そうそうそう、 なんていうか、いや会社とかにいて、例えば会員事業を扱う部署にとかにいて KPI がこう会員登録数でみたいなこう、まあ、よくあるじゃないですか、うん、そういうのって。でそうなってくと、なんかこういうなんだろうな、別にデザイナーとかがダークパターンにしたいと思ってはない人が大多数だと思うんですけど、
うん、
そういうなんか方向性に行きがちというか、抗うのがなかなか難しいだろうなと思って、
うん、そうね、
うん、
なんかピンポイントでその目標というか数値目標みたいなの作っちゃうと、うん、なんかそれに最適化するっていう風になっちゃって、なんか変な感じになっちゃうっていうのは、まあ、よくありそうですね。
そうそうそう、だからまあよくあるなんていうか、デザインとこう数値、売上とのなんか戦いというか、
うん、
まあ長い目で見たらね、ダークパターンをやってたら LTV が下がるのかもしれないけど、短期的にはやっぱ会員登録増えるからそれが良しとされちゃうみたいな、
うん、
まあそういうなんか力関係ってよくあるなと思ったから、まあなんかこういう国とか消費者庁とかそういうレイヤーで何かしらガイドラインができるなら、それは別に悪いことじゃないなっていうふうに思いましたね。
うん、まあでも線引きは難しいだろうね、こういうのは。
難しいっすよね、
うん
うん、
結局なんかまた新たなダークパターンが生み出されるっていう、
そう抜け道的な
ね。そうそうそう、なんかなって思いますね、
うん、
まあ、とはいえちょっと楽天の方はちょっと認識を改めてほしいなっていう思いますね
いやーでもなんか僕楽天よりなんか最近ヤフーショッピングがひどいな。
あ、そうなんだ。
ある。うん、なんか、いや、ヤフーショッピングじゃない、ヤフー全体かな。なんか知らないうちに結構ヤフーのサービスのメールマガジンを受け取ってることが多くて。
うん、ああ、僕も最近そういえばヤフーのメールマガ全部解除したわ。
うん。
なんかチェックが入ってたから。
いやそうなんですよね、入れた覚えないけど、いつの間にかこうヤフーなんちゃらのメールマガジンをめっちゃ受け取ってることがあって、これ何なんだろうって思いながら全部とりあえずもう迷惑部ボックスに入れましたけど。まああとちょっとこれも話それちゃうけど、やっぱ海外のサービスのメールマガンってアンサブスクライブしやすいじゃないですか。
ああそうね、あのメールの最後にそのリンクがあって、それを押すとすぐそのアンサブスクライブできるみたいな。
そうそうそう、
なんかログインしなくてもできるよみたいな感じになってます
ね。そう、あれも規制の一環だと思うんですけど、うん、日本も早く変わってほしいなとは思いますね。
まあでもそれもいたちごっこでさ、うん、なんかひたすらいろんな種類のメルマガを作ってその全部解除しないといけないみたいな
そうね
なったりするんじゃないかな。
日本のサービスでもメールチンプとかその海外のメール配信サービス使ってる場合はサブスクライブリンクが、
うん、
そのデフォルトでフッターに入ってるからいいんですけど、
ね、
やっぱ大きいサービスのその独自の配信やってるやつ、まあ、ヤフーとか、
うん、
ほんとなんかフッと欲しいなと思って。
いやなんかひどいのはさ、なんかこうリンクも用意しなくてさ。
そうね、
なんかここでここに行ってここの設定に行くとなんかそういうのが解除できますよっていうことしか書いてないみたいな。
そうね、
いやなんか、ま、わざわざ行ってログインしてなんか探してオフにしてみたいな。
そう
だるいなって思うね、
うん、っていう、まあ、ダークパターンの話でした
ダークパターンはちょっとやめてほしいなって思いつつも、あれですね、気をつけないといけないですね。
そう、
僕らも、
まあ、僕らもねやっちゃいがち、気づかないうちにやってる可能性は全然あるからね。
そうそうそう、あるから。
うん、あと最近これもてやまさんと話題にしてたんだけど、
うん、
クイルっていうメッセージングアプリ、
はい、
うん、先月ぐらいでしたっけ、なんかちょっと一部で話題になってましたよね。
そうね、
これはなんて説明したらいいのかな、まあ基本はスラッククローンですよね。
そうですね、スラックっぽい感じなんだけど、スラックが抱えている問題をなんか解決しようっていう感じで立ち上がったっていうサービスっぽい感じがしますね。
うん、でまあ実際使っね、本山さんと軽く2人で触ってみて、うん、まあ実利用してるわけじゃないんだけど触ってみた感じ、
うん、
なんかあれですよね、大きな違いとしてはこうあのチャットとスレッドっていう2つが、
うん、
まあなんかチャットの方、まあ要はスラックでいう普通のあのメインのタイムラインに流れるチャットと、
うん、
サブのタイムラインで流すこともできるスレッドっていう機能がスラックにもあると思うんですけど、
うん、
まあそういうのがもうちょっとなんていうかより明確に分けられたというか。
そうね、
まあそんな感じですよね。
でなんか一番の特徴はやっぱり僕あのメールボックスのシステムっぽくなってるところが特徴かなと思っていて、
うん、
そのなんだろう、自分がフォローしているチャンネルだとか、まあスレッドもスレッド単位でチャンネルではあの登録っていうか、なんて言うんだろうな、通知をもらうみたいな、フォローするみたいな概念があるんですけど、でそれをやっておくと自分のそのアクティビティっていうところに全部その新しくなんか情報が入ったらっていうか、誰かメッセージ書き込んだら、まあ、入ってきて、でまあそれ、まあ、そこだけ見ておけばいいっていう感じに。
うんうんうん、
メールボックスの受信ボックスをインボックスのところだけ見ておけば、まあ、いいみたいな感じになってて、でもうその必要なくなったなと思ったらそのなんかフォローを外していけば、
うん、
アーカイブしていくと、まあ、流れてこなくなるんで、まあ、こう非常になんか既読というかあんまりスラックに時間を取られないというか、
うんうんうん、
スラックにというかメッセージに時間を取られないみたいな感じになってる設計なのかなと思いましたね。
そうですね、コアなコンセプトとしては創業者の人もインタビューで言ってますけど、まあ、その毎日何百件何千件とメッセージチェックしないといけない状況に嫌気がさしたから作ったみたいなことを言ってますよね、
うんうん、なんかこうあんまり関係ない雑談とかもなんか一応なんかなんていうのチェックしておかないとダメかなみたいな気持ちになっちゃって、
うんうんうん、
全部見てるとなんか日が暮れるみたいな、
うんうんうん、
そういうことあるかなと、まあ、僕もあんまりそういうところがあってスラックあんま好きじゃなかったりする、
うん、
最近あんまり好きじゃなかったりするとこあるんだけど、
う
うん、まあ、だからなんかそういうふうになんかインボックスでメッセージ管理するみたいな感じだったら、まあ確かに楽っていうか、まあちゃんと使いこなせれば効率的に使えるのかなっていうふうに思いましたね。うん、
まあスラックもあのアンリードタブというかアンリード機能みたいな、アンリードなもの、読んでないものだけが集まる画面みたいのもあったりして、
うんうんうん、
なんとか頑張ろうとしてる感じはしますけど、
うん、
まあクイルはよりその前提で設計したっていう感じですよね。だから G メールにちょっと近いのか。
そうそうそう、まあ、スレッドがちゃんと際立ってというかちゃんと立てられていて、
うん、
そのスレッドをデフォルトだとなんかデザインとかエンジニアリングっていうチャンネルがあって、そもそもなんかデフォルトで用意されてて、そこがもうスレッドチャンネルみたいになってるんですよね、
うんうん、
スレッドしか立てられないみたいな、
うん、
だから多分もうスレッドで話そうっていう感じなんでしょうね、
うん、
もうみんなスレッドで話そうよっていうで必要なスレッドだけ見ていけばいいじゃんみたいな、
うんうんうん、
多分そういう思想なんでしょうね。
で、あと特徴的なのが構造化で、そのチャンネル、ルーム、なんと言った呼んだらいいのかな、うん、まあ、チャンネル、スラックでいうチャンネルを、まあ、構造化できるっていう、ネストできるっていうのが結構特徴的ですよね。
うん、
だからスラックとかだと結構なんだろうな、ある部署があって、その部署内の開発チームのチャンネル、部署内の営業チームのチャンネルみたいなのが、こう並列でどんどん流れちゃったりして、
うん、
あ、並列でできて、それをまあ名前プレフィックスつけてなんか管理するとかまあしがちだと思うんだけど、クイルの場合はそれをなんていうかデザインチャンネルっていうの中になんかこう UI デザインのトピックを話すチャンネルとか、まあ、そういうのがいくつか作れたりする感じですよね。
そうね、まあ、この辺はなんか後発ならではというか、
うん、
結構いろんな機能全部盛りって感じで、
うんうん、
まあ、結構アップデートも頻繁にやってるんで、今後どう伸びていくのかなっていうのは気になってますけどね。
まあ、あとアプリ自体も結構 MacOS アプリっぽい UI というか、あのエレクトロンじゃない感じネイティブっぽい感じがして、この辺もなんかこだわりを感じるなって思いましたね。
まあ、ただやっぱあれですね、スラックと違って若干とっつきにくいというか、う
ん、難しい、
なんかスレッドとチャットをどうやって使い分けるのみたいなのがなんかね、うまく、まあ、この前のノーションの話じゃないけど、
うん、そうっすね
どうやって運用していくかみたいなのがなんか難しそうだな
ってい
う、
開発者だけなら使えるかなっていう感じかな、
うん、
数人で開発チームで数人で使うみたいな、そういうケースだったらワークしそうだけど、前者だとまだまだちょっと難しそうだなと思いましたね。
ちょっとぜひ使ってみてくださいよ、会社で
いやこれだいぶ挑戦的ですよ
実験台として、いや、なんかまず小さいところからこう
始めて、そうですね、
やってみてください。
まあ、あと結構音声チャンネル、あのディスコード的なやつがついてたりとか、
うん、
ビデオもついてるのかな、その辺もまあ全部盛りな感じだから使えなくはないんだろうけど
そうね、次じゃあ、うん、最後ぐらいにしましょうか。
あ、最後ぐらい、まだまだあるんですけどじゃあちょっと軽いネタ、最後軽いネタなんですけど、
うん、
プールサイド FM って知ってます？
いや、知らないですね。
なんかプールサイドFM っていう、なんだろうな、なんかすごいレトロな80年代っぽいあの音楽が流れるためのアプリがあるんですよ。なんかプールサイドで聞くための音楽が流れるアプリみたいな。
なんかあのちょっと前 YouTube で流行ったその日本のシティポップ的なやつの海外の
版みたいな。まあ、日本っていうかどっちかというとアメリカ、80年代のアメリカみたいな、そういう感じの、
はいはいはい、
もので、で 何ができるかっていうと、本当にその FM なんで、その80年代っぽい音楽がひたすら流れるっていうようなアプリなんですよ、
うん、
でデザイン的にもすごいレトロな、まあ、まずなんて言ったらいいのかな、あの昔の携帯みたいな感じのまずプールサイド FM っていう風に PC 版開くと、やばい、音が流れちゃった。
なんか、Windows みたいなのが立ち上がりましたけど。
そうそうそうそう。そう、ちょっと今音をミュートしたんですけど、なんか、あの昔の MacOS みたいな、そういう具合で。
MacOS9 か、8か9ぐらい。
そうそうそうそう。
8ぐらいかな。
で、まあこれ、まあダウンロードぜひしてみてほしいんですけど、アプリで。
うん、
まあ、この、アプリ自体も全体的にこの昔の MacOS みたいな感じのデザインになってるんですよ。
う
ん、で、まあ見かけはレトロなんだけど、でも機能的にはまあなんかまあ AirPlay 対応してたりとか、なんかその辺の最近の機能、バックグラウンド再生対応してたりとか、まあそういう最新の機能は備えた、こうレトロなアプリみたいな感じですね。
うん、
で、なんか、最近というか、つい、おとついかな、昨日かな、が、昨日なんか、このプールサイド FM のチームが、日焼け止めを販売するっていう風な、やつが、プロダクトハントに流れてて。
うん。
そう。で、これもね、vacation.inc っていうドメインであるんですけど、うん、これもプロモーションビデオみたいのがあって今ちょっとプロモーションビデオを共有してますけど、まあこういう本当に80年代風の感じ、
すごいなんかフルハウスが流れそうですね。
そうそうそうそう、フルハウスみたいな感じ。
なんかこういうなんか昔のなんか通販番組みたいなあったよね。海外の通販番組みたいな。
そうそうそうそうそう。なんかすごい昭和な感じなんですよ。
そうそう。
僕も僕らの、なんだろう、本当生まれる前後みたいな、そんぐらいの感じのやつなんですけど。うん、まあちょっと、ショーノートに貼っとくんで、ぜひ見てもらえるといいかなと思うんですけど。で、結構面白かったのが、この、プールサイド FM 自体は、なんか、別にこれ自体でマネタイズしようとか全然ないっぽくて、
うん、
でしかもインタビュー見てみると、このプールサイドFM作ってるチームってなんかアメリカのなんかそのなんていうのベイエリアの人たちなのかなと思ったら全然違くて、なんかスコットランドのなんか奥地の方でのなんか、うん、そういう人たちらしくて、全然プールとか持ってないですよみたいなことを言ってて、で、なんでこれを作ってるんだっていう風なインタビューを、なんかやたらこのプールサイド FM ってサイトもそうだけど、めっちゃ作り込んでるんですよ。そのアプリも、ウェブサイトも、
うん。
なんだけど、全然収益化とか考えてないらしくて、で、しかも作ってるエンジニアとかデザイナーも全員趣味でやってるらしくて、無給でやってるって言ってて。うん、でもなんかこの創業者の人はなんかもともと別の会社とかも起業してるらしくて、
うん、
あくまでこのプールサイド FM は、まあ、趣味でやってるっぽいですね。だけどなんかそういうお金のためじゃなくて楽しいからっていう理由でやってることが違いを生み出すんだよみたいな風に語ってて、いやいいなと思って、
いいですね。
うん、
プールサイド FM 自体はその音楽が聴けるってことなんですよね。音楽聴けるサービスってこと、
まあラジオみたいなもんですね。
うんうん、まあ、Spotify みたいなもんってこと
ですよね。そうそうそうそう。だからまあ、いい感じのテーマに沿った曲が選ばれてて。
それ自体は、なんかあれなの、無料で聴けるの？有料プランみたいなのがあるの？
いや、ないと思いますけど。
あ、そうなんだ。なんかどうなってるの？
うん。どうやってるのか全然わかんない。
著作権料というか、なんかその辺はどうなってるんですかね。
そう、どうやってるのか、ちょっと詳しいところはわかんないんですけど。うん、まあでもなんかやろうとしてることはプールサイドウェヘムがまあなんかそのブランドみたいな感じで、そこからなんていうの D2C みたいな感じで今こう日焼け止めを販売しますみたいな。でこれがまあ ある意味クラウドファンディングみたいになってるみたいなことだと思うんですけど、
うーん、
まあでもそうとは言わずにそういうことやってるのがなんかかっこいいなと思ってい
やこれもあれなんじゃないの、遊びなんじゃないの。
いや遊びだと思いますけど、そうそうそうなんかすげえ儲けようとか全然思ってないと思うんですけど、
うん、
でもやたらこうクオリティが高いから面白いなと思って全力で遊んでる感じがいいな。
いいですね。
うん、でなんかこのバケーションインクっていう、あの、あ、その日焼け止めのサイトがバケーションインクってサイトなんですけど、 URL なんですけど、
うん、
あのキャンペーンとしてそのバケーションって会社のなんかこう肩書きをもらえますみたいなことやってて、
うーん、
なんかチーフカラオケオフィサーとかなんかそういうちょっとふざけた肩書きがもらえて、でそこにあの自分の名前を入れるんですよ、
うん、
でそうするとなんかあの特別ななんかあの特別な特典みたいなのがもらえますよみたいなのがあって、
うーん、
でそれでメールが届くんですけど、そのそこに登録、そうやって登録すると、
うん、
でそれもなんか株式会社そのバケーションの なんちゃらあなたにはこういうミッションを与えるんで、ちょっとそのリファラルリンクを拡散してくださいみたいな感じのまあなんかその辺のストーリーもなんかこう面白くて
なるほどね、
うん、いや全体的にこう全力で楽しんでる感じがすごいいいなって思うし、これを作ってるのがスコットランドの全然海とか関係ない人たちっていうのがまたいいなと思って、
うん、面白い。
いやなんかこういうなんかディスポもそうだけど、なんかこういうなんだろうな、ちょっとふざけたけどめっちゃ真面目にやってるみたいなプロダクト、
うん、
あんま作ったことないからなんかこういうのいいなと思って憧れますね。
じゃあなんか作りますか。
何作ります。とんかつ、とんかつクラブでも作ります。
とんかつクラブそうね。
いやぜひちょっと口で言ってもなかなか伝わんないとこあるんで、プールサイド .fm をちょっとショーの音から見てもらえるといいかなって思います。
はい、
じゃあそんなとこですかね。まだあと 2,3、はい、個あったんですけど
まあちょっと最近あのいくつかツイッターの方でも反響というかそういうのいただけているので、いくつか紹介していこうかなと思っているんですけど、あのおっさん FM のお二人が多分ノーションのところで反応していただいていて、
うんうんうん、
あの永山さんの方は最近ヘッドレス CMS としてノーションを使う相談を受けること増えているのでタイムリーな話題だったみたいな、
うんうんうん、
まあ、あんまりヘッドレス CMS の話そこまでしてなかったですけど、まあ結構やっぱり
やっぱある
んですね、そういう話も結構あるんですね、
うんうんうん、
まあ、あとクリスさんの方もハテナのことについても触れてもらえて嬉しい、ツールだけじゃなくてそれを使う側の人間の文化は大事って書いてますね。これあれですね、ノーションとかキベラとかも作っててどうやってみんなが書くっていうような面白い記事を、面白い記事なのかわかんないけど、
うん、
を書くっていうなんか雰囲気を作るかみたいな話をしていたところですね、
うん、なんか個人的に面白かったのが本山さんがツイッターに書いてた最初の会社ではムーバブルタイプをカスタマイズして日報を書いてたっていう話が
そう、
ムーバブルタイプって懐かしいなと思って、
俺は思い出し、そういえばと思って思い出して、
うん、
まあ、僕最初にそういうサービス、ウェブサービス系の会社に入ったのが何だろう、こう地元のフリーの雑誌、
うんうん、
フリーマガジン、
うんうん、
みたいな、よくあるじゃないですか、
うん、
あれを作ってる会社に入ったつもりだったんだけど、そのフリーマガジンもう休館していますって言われて、
うん、
ああと思って今は全部ネットでやってますって言われて、なんか僕はネットをそれまでやるつもりは全くなかったんだけど、
あ、そうだった
うん、なんかああと思って、なんか勉強しなきゃいけないと思って、で上司に、いや今なんかムーバブルタイプってやつがいいらしいんだって言われて、僕がムーバブルタイプを勉強し始めるっていうところが僕の最初だったんですけど、
あ、そうなんだ、へえ、知らなかった。え、何年頃ですかそれ。
え、何年ですかね、 何年だろう、もう10年、10年以上前ですよ。
2010年とか
2010年とかかな。12年前とかなんじゃないかな。
へ
ー、 iPhone が出始めたぐらい。
元山さんのスタートはムーバブルタイプだったんですね。
ムーバブルタイプがってことないけど、まあでもかなり最初の方に、いやムーバブルタイプがあるんだって言われて、へーって思いながら僕はそれを勉強するっていう。
いや懐かしい。
その頃ムーバブルタイプ5だったかな。
へ
ー、バージョンあれ5じゃなかったかな、4だったかな、なんかすごいモダンになった時期のムーバブルタイプを、まああのブログっぽい CMS ツールですよね、ムーバブルタイプって、うんうんうん、で静的ツールを生成するタイプの、まあワードプレスとかはまあ動的に生成するんですけど、
うんうんうん、
ムーバブルタイプは静的にその更新とかのタイミングでページを生成してっていうタイプのなんかブログ CMSみたいなやつで、まあ、それをなんかうまくカスタマイズして、なんか会社の日報を書いてみたりとか、いろいろやった気がしますね。なんか実際、そのなんか、フリーマガジンのなんかポータルサイトみたいなのもあったんですけど、うん、なんかそこのコンテンツもムーバブルタイプで更新できるようにしたりとか、いろいろやった気がしますね。
面白い。懐かしい。
懐かしい。懐かしいですね、その頃。その頃はまだ僕もすごい勉強してたので、勉強のために、ムーバブルタイプの勉強会のために東京に来たりとかしてた気がします
ね。へー、そうなんだ。懐かしい。あとは、モンブランさんという方に、
うん、
おすすめポッドキャストまとめノートみたいな。
おすすめデザイン系ポッドキャストをまとめってやつですね。
というところで紹介いただいたりしますね、うんうん、最近。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
うん、まあ、あと、
うん、
マキシマムザカズくんっていう方に、今後、リサイズ FM をチェックしていこう。プロダクトマネジメントに関する情報が手に入ったり、気づきを得られそうということで、ということで、サブスク登録していただいたことで、ようで。
本当に、うんうんうん、
ありがとうございます。
プロダクトマネジメント関連は話したり話さなかったりですけど
、まあ、デザインについても話したり話さなかったり
そうね、
まあ、かなり緩い感じでやっていくっていう、まあ、ポッドキャストなので、まあ、緩くお付き合いいただければいいかなと思います。
今回は特に緩い回でしたけど
そうですね、あんまりテーマを絞らず話すっていう感じで、まあ、たまにこういうのも話すといいかなって思うし、まあ、僕のちょっとアニメの話がだいぶ長かったかな、今回は。熱が入ってしまって、ちょっとあまりにも見てなさすぎて。
いや、見てなくてよかったです。
いや、見てたら見てたでだいぶ盛り上がっちゃったのかもしれないですけどね。いいっていうことしか言えなかったから、ちょっと今回は。
ネタバレするからね。
また見て出直してきてほしいですね。
そうっすね。じゃあ見たときにまた話せるように。
そうっすね。はい。まあそんな感じでちょっとツイッターの方につぶやいていただけると、こんな感じで番組内配信内でも取り上げていこうかなと思いますので、あの今回の感想だけじゃなくてね、こういう質問だとか、まあ、そういうのもぜひぜひハッシュタグリサイズ FM でツイッターにつぶやいていただければと思います。はい、リサイズ FM は毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。